ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan. Kyo, watashi, Eeさん ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, news kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, news wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 332kHz ya, 4755kHz ya,ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、 ICF2020 はインドネシアを世界的なプレイヤーにするための相乗効果の強さを反映。国家官房長官は閣僚が公用車としてピンダットマンを使用することを保証。最初のニュースです。インドネシア中央銀行は2020年10月30日から11月3日までジャカルタのスナヤン JCC でインドネシアシャリア経済フェスティバル、または ICEF を開催しています。今年のテーマは、回復力の強化と持続可能な経済成長におけるシャリア経済と金融の相乗効果です。ICEF2024 の会計式の演説で、インドネシア中央銀行総裁のペリワルジオ氏は、このテーマは、インドネシアのシャリア経済の強力な相乗効果を示していると述べました。
テーマ ini mencerminkan.Betapa kuatnya sinergi kita.
このテーマは、インドネシアのシャリア金融経済を新しいビジネスモデルとして実現し、世界的な経済界大の中で、包摂的で強靭で持続可能な経済への新しい流れを実現し、インドネシアを世界的なプレイヤーにするために、外周で協力することで、私たちの相乗効果がどれほど強力であるかを反映しています。ペリワルジオ氏は、 ICEF は11年間にわたりインドネシアにおけるシャリア金融経済をさらに推進する取り組みを強化してきたと述べました。同氏はまた、 ICEF はインドネシアが世界有数のハラルプレイヤーの一つとなるよう、国際舞台におけるインドネシアのリーダーシップを強化することも支援していると付け加えました。 ICEF2020 はエラランガ・ハタラト経済担当調整大臣によって開会されました。2014年に開催された ICEF は、シャリア経済と金融の発展を通じて、国内外の経済発展にプラスの影響を与える、評価された取り組みのアイデアを統合し、実現する手段として重要な役割を果たしています。次に、ピンダットマンを公用車として使用するという閣僚の計画は、国家官房長官プラセチョ・ハリー氏から許可を得ました。同氏は、プラボー・スビエント大統領は、インドネシアが独自の自動車を持つことを望んでいると述べました。プラセチョ氏は、どの政府職員がマン雇用車を使用するかについては、まだ決定していないと述べました。同氏によると、これは生産能力に合わせて調整するということです。同氏は、マン雇用車は、リスリは、なく購入方式を採用し、雇用者が国の投資となると述べました。ピネッチアの社長アブラハン・ボーセ氏は、プラボー・ソビエント大統領の指示に従って閣僚の専用車両として使用するマンを生産することができたと述べました。しかし、ボーセ氏はプラボー・ソビエント政権の 赤白の学寮が使用できるよう、どれだけのユニットを準備するかについては説明しませんでした。次に、パレスチナ教育省は、昨年10月以来、ガザとヨルダン川西岸に対するイスラエルの攻撃で、1万1825人以上のパレスチナ人、学生が死亡したと指摘しました。ラマラに本拠を置く同省は、10月29日火曜日、パレスチナによる全域では、学生や教育機関を標的にした暴力の規模を概説するデータを発表しました。この報告書は、ガザで1057人以上の学歴の学生が殺害され、16897人以上が負傷したことを明らかにしました。大学生のうち681人が死亡、1468人が負傷したと報告されました。ヨルダン川西岸では79人の学童と35人の大学生が殺害され、ヨーグループで数百人の負傷者や拘束者が出ました。報告書はガザとヨルダン川西岸の教育職員の多数の死傷者についても述述しています。ガザでは教師と学校職員計441人が命を落とし、2491人が負傷しました。次に、10月29日火曜日、オーストラリア外務省の声明によると、レバノンの国連平和維持軍のオーストラリア人隊員計8名がイスラエルのロケット弾攻撃により負傷したということです。オーストラリアのアレクサンダー・シャレンベルク外相は、Xプラットフォームで、レバノンの国連平和維持軍またはユニフィルの同日の攻撃に対する怒りを表明しました。アレクサンダー外相は、国連平和維持軍への攻撃は国際法違反であり、全く容認できないと記しています。ユニフィルは地域の安全を維持するという国連安全保障理事会決議1701の任務の一環として、レバノン南部のリタニ川とイスラエルとの国境線であるブルーラインのまでガソルしています。最後のニュースです。中国有人宇宙局または CMSE は有人宇宙船神船19号の打ち上げは大成功だったと発表しました。中国は水曜日有人宇宙探査機神船19号を打ち上げ、独国発の女性宇宙技術者を含む太鼓の飛行士サンディゴ軌道上の天空宇宙ステーションに2ヶ月のミッションのために派遣しました。CMSE によると、宇宙船は朝鮮に F キャリアラケットに搭載され、北京時間4時27分、西ルニシェ時間3時27分に、中国北西部の商船衛星発射センターから打ち上げられました。アンドラ通信社が引用したように、CMSE は打ち上げから約10分後に、新船19号有人宇宙船がキャリアラケットから分離され、指定された軌道に入ったと説明しました。神船19号は軌道に入った後、宇宙ステーションの天川コアボジュールの全面ポートとのランデブとロッキング操作を約6時間半で迅速かつ自動的に実行し、ミスのモジュールと密集の宇宙船スペースの組み合わせを形成します。神船19号は中国の有人宇宙計画における33回目の飛行ミッションであり、同国の宇宙ステーションの新生建設段階における4回目の有人ミッションです。これでニュースを終わります。レスナーの皆さん、外交コーナーです。今日はインドネシア海軍艦船がソロモン諸島を訪問することについてお伝えします。インドネシア海軍所属のインドネシア船はヒデン・スリロフスル博士991という病院船は、現地時間10月26日土曜日、ソロモン諸島のホニアラの桟橋で休んでいます。その際、インドネシア海軍は保険サービスを実施し、ソロモン諸島住民と同国のインドネシア人に船の扉を開きました。アンドラ通信社が報告したように、ソロモン諸島に到着後、インドネシア海軍の2024年港訪問タスクフォースが医療援助を引き渡しました。この支援はパプアニュージニア およびソロモン諸島担当のインドネシア国防駐在官ピーター・ルイ・アルディアント砲兵大佐および2014年キークオタスクフォース司令官アリフラセティオ海兵隊大佐によってソロモン諸島のジムソン・フィアオタランガダ警察国家安全保障行政局大臣に引き渡されました。タランガラ大臣はインドネシアに感謝の意を表し、この援助が地域社会に役立つことを期待しました。一方、船内では献血や健康診断などの保健活動が行われました。インドネシア海軍情報局長官、インドネシア国軍のイーマデ・ウィラハディ・アラサンタ・ワルダナ第一提督は、10月27日日曜日、この活動にはインドネシア海軍の医療従事者、17名とソロモン諸島籍従事者の医療従事者6名が関与していると述べました。今リウィラハディ第一提督は50人ものソロモン諸島住民と20人のインドネシア海軍兵士が献血を行った。その血液はソロモン諸島籍従事者に寄付される予定だと明らかにしました。彼はこの献血がソロモン諸島の人々に利益をもたらすことを望んでいます。これらの活動とは別に、インドネシア海軍はソロモン諸島の地元住民とインドネシア人をガエル・イワ・ヒデン・ソリル・ホスル博士991の見学ツアーに招待しました。今リウィラハディ第一提督はソロモン諸島の人々の熱意は無人船での瞬間を捉え、乗組員と写真を撮り提供されるエンターテイメントを楽しんだことから見て取れたと語りました。ソロモン諸島のジェレマイア・マネレー首相はガリワヒリンスデロホスル博士991を訪問しました。マネレー首相は訪問中、動線の素晴らしさと洗練さに称賛と意を表しました。マネレー首相は両国間の良好な関係が今後も維持され改善し続けることを期待しています。今でウィラハディ第一提督は南太平洋諸国への訪問の目的は良好な防衛外交関係を確立し、南太平洋諸国との平和的任務を実現することによると述べました。訪問国はソロモン諸島のほかフィジ、バヌアツ、パプアニュージニアです。これで外国コーナーを終わります。Thank you. リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1984年10月31日、インド首相インディラ・ガンディの死去のことから始めます。インドのインディラ・ガンディ首相は1984年10月31日にニューデリーの皇帝で暗殺されました。インディラ・ガンディ首相はシク教徒のボリガードによって暗殺されました。この殺害はガンディの命令による分離主義運動の本拠地であったシク教の寺院アムリトサルの小金寺院への軍事攻撃に対する報復として行われました。シク教徒はヒンズー教とイスラム教を組み合わせたシク教の教えを信奉する民族です。この殺害は4日間の暴動を引き起こし、報復攻撃で1万人以上のインドのシク教徒が殺害されました。次にエジプト航空990便が大西洋で墜落したことについてです。1999年10月31日、エジプト航空990便は、米国マサチューセッツ州ナンタケット島の南約90マイルの大西洋上で墜落しました。この事故により乗客217名が死亡しました。エジプト航空990便はロサンゼルスを離陸し、ニューヨーク位置に立ち寄った後、エジプトのカイロへの旅を続けていました。ボイン767-366ER 型機は旅行の状態により機械的な問題はありませんでした。墜落事故の調査は複雑で物議を醸しました。米国国家運輸安全委員会は、墜落の考えられる原因は副操縦士による意図的な行動であると結論付けました。しかしエジプト政府はその結論を否定し、墜落は機械の故障によって引き起こされたと主張しました。エジプト航空990便墜落事故をめぐる論争は完全には解決されていません。国家運輸安全委員会の結論は依然として公式の墜落原因とされていますが、多くの人々はあの運命の夜に何が起こったのかについての真実はまだ不明であると信じています。最後に10月31日、世界都市2位についてです。国連総会は、決議68-239により、2017年から10月31日を世界都市2位に指定しました。世界都市では、2014年に初めて祝われました。世界都市では、世界の都市化に対する国民の関心を高め、都市化の課題を克服する機会を見つけることで、各国間の協力を奨励し、世界中の持続可能な投資開発に貢献することを目的としています。これで今日の歴史を終わります。
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia のポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。I'll let you say one, but if you say two, I'm counting to three and
then I'm coming for you. And if you run, I know you like games. Don't you be shy, cause I'm coming your way. All you haters, you can say what you wanna. I'll rise higher when you say my name. I don't care about the rumors or drama. I'ma be fine, baby, I'm okay. Flying by the haters when I try. I go vroom, vroom, vroom. Sending you a message when I arrive. I put my middle finger up. I flip it up. I flip it up. I put my middle finger up. I flip it up. I flip it up. I go la-di-da-di-da. 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 I put my middle finger up. La-di-da-di-da. La-di-da-di-da. I flip it up. I flip it up. I'ma do me. I'm better than you. Keep running your mouth. No, you know it ain't true. Don't care what you say. Cause when you name me, I'ma be famous. Just wait and you'll see. Nah, 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 don't you get me all wrong. Just get up on my way. I've been rocking since day one. I know I'm not insane. Baby, I'm up high. So don't you waste my time. Cause all you haters can hate me now. But I'm never gonna change.
Flying by the haters when I try. I go vroom, vroom, vroom. Sending you a message when I arrive.
I put my middle finger up. I flip it up. I flip it up. I put my middle finger up. I flip it up. I flip it up. I go la-di-da-di-da. 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 I put my middle finger up. La-di-da-di-da. I flip it up. I flip it up.
I'm not gonna fake it, so I'll say it to your face. If you don't get the message, then I'll say it once again. If you step on my pride, then watch me when I fly. I'm rising up, and then I put my middle finger high.
Yeah. I put my middle finger up. I flip it up. I flip it up. I put my middle finger up. I flip it up. I flip it up.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアワールドカップ29日に出席する準備の最終調整をすることについてお伝えします。インドネシアは2014年11月にアゼルバイジャンのバクで開催される第20回国連気候変動会議またはCOP29に出席する準備の最終調整をしています。10月29日火曜日にジャカルタで行われた準備会議の後、ハニファイソル・ヌロフィク環境大臣は、インドネシアは2014年11月11日に始まるイベントで、温室効果ガス排出削減の成果を発表する予定だと述べました。それとは別にインドネシアはあらゆる分野での排出削減を奨励する予定です。ハニファイソル大臣は、インドネシアが温室効果ガス排出削減における世界国連気候変動枠組み条約事務局に伝えており、これは COP29 での演説で再確認されるだろうと説明しました。同時にハニファイソル大臣は特に2013年にアラブ首長国連邦で開催される COP28 で830億を超める約120兆ルビアの資金提供が合意された後、気候変動資金の問題についてもインドネシアが COP29 で戦い続けることを保証しました。インドネシアはまた多くの国等の国々間外交で模索している炭素取引に関する問題についても話し合う予定です。ハニファイソラ大臣はインドネシアはインドネシアの国家決定交換機構文書に設定された目標に従ってこれまでに達成した全ての成果を伝えるラッキョと述べました。 強化円利子分証に基づき、インドネシアの2030年までの排出削減目標は、自国の努力で 31.89% とされており、国際支援が得られれば 43.2% に増加します。キタルコップ29のインドネシア代表団は、ハシム・エス・チュジョ・ハディクス・ムーシーが率いることになります。それとは別に、ハシム氏は、プラボー・スビアント大統領のエネルギー環境担当特使にも任命されました。これで、インドネシア国を終わります。
Saja masa lalu, nikmati hidup saat ini. Jangan khawatir yang akan terjadi nanti, selama ada cinta di hati.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワ州の観光地ニピック湖をご紹介します。東ジャワ州グラシック県には様々な興味深い観光地があります。歴史的遺産四川の魅力、代表的なグルメがあります。グラシック県を訪れると住民のお気に入りの自然の観光地がいくつかあります。その名はタラガニピまたはニピック湖です。ニピック湖は家族のレクリエーションエリアとして利用される長寿位置です。場所はグラシック県グラシック地区のニピック村にあり、空林からは 2.9km、 所有時間は約10分です。この湖に入るには入場券は必要なく、駐車券を支払うだけで済みます。ニピック湖はスメングル石社が所有する20ヘクタールの土地にあります。昔は粘土鉱山だったそうです。土地から砂や岩を採集することによる急速な土地開発により大きな盆地が形成されました。 その後この盆地は汚水で満たされグルシクの一匹湖が形成されました。そのグルシクはその後工業地帯の大気汚染を減らすために湖の周囲に木を植えました。現在湖の周囲の木々は緑豊かに生い茂り都市の灰となることに成功しました。ニピク湖へ旅行するときはピクニック、みなかみすき、釣りをしたりこの人工調水池の周りでモーターボートに乗ったりすることがあります。その美しさを楽しむだけでなくかつてのセメント採掘湖の近くにあるカフェでコーヒーを楽しむこともできます。また日が沈むのを待ちながらゆっくりとくつろいでいただけます。ニピク湖は特定のスケジュールでステージ上のエンターテインメント施設も提供します。その他の施設には駐車場、ショッピングエリア、カフェ、トイレ、みなかみスキー場などがあります。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシア語終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
coba bertahan sekuat hati. Layaknya karang yang diempasan ombak, celani hidup dalam buai belaka. Serahkan cinta tulus di dalam takdir, tapi sampai kapankah ku harus menanggungnya butuhkan cinta ini semayam dalam kalbu.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、ワルナワニです。今日はナショナルジオグラフィックによるとラジャンパッド観光地は2015年に訪れるべき世界の最高の目的地の一つについてお伝えします。10月24日ナショナルジオグラフィックはベストオフザワールド2025、つまり2015年に訪れるべき世界の最高の目的地25のリストを発表しました。世界の最高の目的地25のうち、そのうちの一つはインドネシアのすなわち西パプア州のラジャアンパッです。これらの世界最高の目的地25は、美食家から冒険を求める人、家族連れまで幅広い興味を対象とした旅行のインスピレーションの完璧な出発点を提供します。このリストはナショナルジオグラフィックと旅行専門家と編集者の土佐素と専門知識に基づいており、新進気鋭の目的地と古くから確立されている目的地の両方が含まれています。ナショナルジオグラフィック編集長のニーサン・ダンポ氏は、今年のセレクションは喜びと好奇心をもたらす旅行に焦点を当てていると述べました。カレン・カムイケル著ベスト・オブ・ザ・ワールド2025の記事では、ラジャアンパッドは約500種類のサンゴ、1000種以上のサンゴ礁、マンタ、ジュゴンなどの海洋生物が生息する海洋の脅威であると記載されています。実際かつて絶滅の危機に瀕していたシマウマザメは保護活動のおかげで再び姿を現し始めています。ナショナルジオグラフィックのチームは20日間の海の夜インドネシア探検クルーズでラジャアンパッドも探検しました。カマイケル氏は、ラジャアンパッドにいる間にやるべきことは繁栄している海洋生態系を探索することだと書いています。ラジャアンパッドはワイギョ、バタンタ、サラワティ、ミスルの4つの集団島とその周囲に点在する数千の小さな島で構成される美しい水中の楽園です。そして海の美しさだけでなく、エキゾチックな極楽鳥でも有名です。ここではシュノクリング、ダイビング、真珠養殖の見学、エランル、ホッピングなど興味深い観光アクティビティがたくさんあります。ラジャアンパッド以外にも、ナショナルジオグラフィックは他に20の目的地を推奨しています。インドのロッククライミングから西アフリカのより観光、フロリダの鉄ガズの国有林までです。 リスナーの皆さん、これでバラナワリを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽のひろめです。 今回はプラハラチンダという曲についてお伝えします。プラハラチンダは1987年に兄弟ジオのリディア・アン・イマニアルによって初めて有名になりました。しかしこの曲はヘディ・ユヌスが歌ってから一般によく知られるようになりました。ヘディ・ユヌス、インドネシアの歌手と俳優です。彼は過激な音楽グループのボーカリストの一人として知られており、ソリストでもあります。ヘディ・ユヌスのバージョンの曲プラハラチンダは1995年にリリースされた彼の3枚目にソロアルバムソラックに収録されています。この曲はランディ・アンワルとミーギア・アワヌディンによって書かれ、恋する人の感情を書いています。それでは皆さん、プラハラチンダのヘディ・ユヌスです。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Seolah kan runtuh
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia.
Apa?